私たちは2016年を迎えました。今年最初の手術の礼拝を皆さんとご一緒に捧げられる恵みをありがとうございます。どうぞこの1年の初めにあなたが御言葉を持って私たちを導き、あなたの聖霊を持って私たちを満たし、私たちが天に属する者として、神様の子供として、この地上で働き生き、そして過ごすためにあなたが豊かに満たしてくださいますようにお願いをいたします。今日さまざまな事情で、この場所に来ることのできないでいらっしゃる兄弟姉妹たちもいます。ご家族の皆さんと一緒に過ごしていらっしゃる方々、また風邪あるいは病の中で今伏していらっしゃる方々、また今リハビリの中で入院中の安田先生の上に、それぞれの場所であなたを見上げ、あなたにつながるものでありますように守ってください。この礼拝を感謝し、あなたの豊かな御霊の導きを信頼し、尊い主イエスキリストのお名前によって祈りと願いをお捧げします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所を読みます。一日一章は今使徒の働きに移りました、そこから今日早速使徒の働きの第一章を読むことにします。使徒の働き、使徒行伝ですね。使徒の働き一章の一節から十一節をご一緒にお読みします。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、
お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に挙げられた日のことまで読みました。
イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。
彼らと一緒にいる時、イエスは彼ら立候を命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた死の約束を待ちなさい。
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
そこで彼らが一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。
イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
しかし聖霊があなた方の上に、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれ見えなくなられた。
イエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると、よ白い衣を着た人が二人に、彼ら
そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。はい、使徒の働きという書物を今日から読んでいくわけですけれども、これはルカというイエス様のお弟子さんが書きました。で、実はルカによる福音書という書物がすでに、ね、ありますけれども、そのルカによる福音書という書物の続編としてこの使徒の働きが書かれていますね。で、冒頭にテオピロよとこう書いてありますね。また元に戻りますけど、ルカ福音書の一章読んでみましょうか。ルカによる福音書一章、私たちの間にすでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕える人と物となった人々が、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿とになってますね。ね、ここでもですね、ルカがテオピロ殿に当ててこの書物を書いてるわけですね。口語訳聖書はテオピロ閣下になっておりますね。だからこのルカによる福音書が書かれた時は、テオピロという人は多分ローマ帝国のある地位にある人だったと思いますね。その地位にある人にこの今話題になっている、あるいは時には問題にもなっているキリスト教って一体どんなことによって始まっているのかを、ルカは丁寧に説明し、順序立てて記録し、このテオピロという方に報告したわけですね。これが、ルカによる福音書です。で、このことによって多分テオピロ閣下というかテオピロ殿はですね、クリスチャンになったんだと思いますね。で、その続編として今日読んだ使徒の働きになるわけですね。この時ではテオピロよとこう閣下がないわけです。殿というになくて、まあ非常にこの対等な関係になってルカがテオピロに手紙を書いている、この書物を送っているわけですね。その続きを書きますというわけですね。こういうふうにしてつながっています。さあ、で、このルカによる福音書、それから使徒の働き、この2つの書物はですね、特徴があります。それは聖霊についてとてもよく書かれていることです。聖霊についてとても強調されていますね。ルカによる福音書を私たちが読むにあたっても、そのことを私は申し上げたことがございます。多少重複するかもしれませんが、ルカによる福音書はですね、もう冒頭からですね、聖霊がたくさん何度も登場しますね。例えばバプテスマのヨハネを産むことになったというか、お父さんになるこのザカリアもですね、聖霊に満たされて予言をしたとかですね、それからマリアさんが訪問したときに、このバプテスマのヨハネを身ごもっていた、エリザベスさんも聖霊に満たされて賛美したとかですね、こういうふうにして聖霊という言葉がたくさん出てきますね。それから、もちろんイエス様を身ごもったマリアさんも聖霊によって身ごもるのだと、こういうふうに記されていますね。で、イエス様をが誕生なさって神殿に、宮門でにね、イエス様を連れてマリアさん、ヨセフさんが宮門に出かけた時もですね、シメオンという、まあ、ずっとこのキリストの誕生を待ち望んでいる一人の人物がね、聖霊に満たされてと、またここでも聖霊に満たされてと出てくるんですね。聖霊によって予言をしたこの幼子がどんな人生を送るのかということを、まあ、予言した、こういうふうにありますね。だからもうルカ福音書はもう最初からずっと聖霊についてよく書いています。で、他の福音書はなかなかそんなふうには書いていないんですけれどもね、ルカはそれが強調されていますね。 一番それを際立っている言い方がですね、こういう言葉がありますね。マタイによる福音書ではですね、イエス様がおっしゃった言葉でですね、この子供がね、お父さんに、このパンを求めるのにお父さんがその何ですか、蛇を与えるようなことがあるだろうか、石を与えるようなことがあるだろうかと、こういうような下りが確かありましたよね。で、ましてやね、天のお父様はあなた方に良いものをくださらないはずがあろうか、ね、人間の父親だって子供たちに良いものを与えようと思っているのに、天のお父様はましてやもっと良いものをくださるんだよと、こういうふうにマタイによる福音書でイエス様がお話しなさった言葉はそういうふうに書かれていますけれど、同じくだりでルカによる福音書では、では求めてくる者に天のお父様は聖霊をくださらないはずがあろうかというふうに、翻訳しているんですね。だからマタイによる福音書は良いものを天のお父様はくださると、こう良いものという言葉で表現したことを、ルカはその良いものというのは聖霊だと言っているわけです。ましてや求めてくる者に、神の子供たちが求めてくるときに、天のお父様は良いもの、つまり聖霊をくださらないはずがありましょうか。皆さんが求めるならば、神様は聖霊を私たちに喜んで与えてくださるんだ。こういうふうにルカ福音書は翻訳しているわけですよ。まあ、その他にも随所にそのようにして聖霊についての言葉が随所に現れているのがルカによる福音書ですね。そしてルカによる福音書はですね、最後にどんな言葉で締めくくられているかというと、あなた方は聖霊を受けるまではエルサレムに留まって祈っていなさいという約束、まあ、命令で終わっているわけですね。今ルカによる福音書一章を見てくださったんですが、そのルカによる福音書の最後を開いてみてください。まあ、最後といっても一番最後ではないのですが、こんなふうに書かれていますね。ルカによる福音書の24章です。24章の49節。24章49節。これはイエス様が、復活なさって、そして、弟子たちに最後の命令を語って天に引き上げられる、まあ、直前の話です。ですから今日読んだ使徒の働きの第一章と少しオーバーラップしていますね。オーバーラップしています。さあ、ルカによる福音書の24章の49節をご一緒に読みます。49節、3、はい。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいという命令です。この父からの私の父の約束してくださったものをあなた方に送るから、それを受け取るまではエルサレムに都にとどまっていなさいよと、こう言っている。この父の約束というのは何なのか。それが聖霊のことです。天のお父様は私たちに聖霊をプレゼントするよっていう約束です、これ。だからそれを受け取ってからあなた方は活動しなさい。こう命令しているわけですね。さあ、もう一度戻ります。使徒の働きの一章です。そういう命令がルカによる福音書に書かれてあったわけですね。で、4節5節、使徒の働きの一章4節5節、こう書いてありますね。彼らと一緒にいるときにイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ここで同じ約束のことです。五節。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。と言って、この約束の内容というのが聖霊のバプテスマだというふうに説明しているわけですね。さあ、 聖霊を受けなさい、聖霊のバプテスマを受けなさいという、まあ、命令であります。それまではですね、都にとどまって、そして祈って待っていなさい、こういうふうに、まあ、このところでイエス様は命じられたわけですね。さあ、今日の第一のポイントはですね、私たちキリストを信じる信仰はこの聖霊を受けて歩むことなんです。キリスト教の信仰って、私が頑張って真面目に努力して修行して生きる、そういうものではなくて、聖霊を受けて歩むことがキリスト教の信仰です。これが標準ですよ。実はこの聖霊を受けるというテーマが、教会によっては語られなかったり取り上げられなかったりする教会も、まあ、結構あるわけですね。だから聖書を読むと確かに聖霊を受けなさいって書いてあるのに、なんか教会ではあまりその聖霊について語られないものですから、なんか聖霊を受けるっていうのはきっと同じクリスチャンでもね、こう年齢の信仰年齢の経った立派なクリスチャンがようやくこう上り詰めて受けるこう最高の特権みたいな、そういうものなのかなとかですね、あるいはもっと熱心に信仰生活したい人が、これじゃダメだと思って聖霊を求めて聖霊をいただいて熱心に信仰生活する、私はそんな熱心でなくてもいいから、まあ聖霊を受けるほどでもないわとかいうふうに考えてしまう人たちもいるわけです。何かこう聖霊を受けるということがこのオプションみたいなね、よかったらどうぞみたいな、なんか旅行に行ってもね、オプショナルツアーがあってですね、お金余分出すとこうちょっとこっちにも方も見せてもらえるみたいね。だから信仰生活もね、オプションみたいに、私もそうだな、じゃあ私聖霊受ける方に行きますとか言って、そういうんではないんです。今日私が申し上げているのは、聖霊を受けて信仰生活するというのがクリスチャンの標準ですね。聖霊受けないでクリスチャンの生活はありえないです。このことをまず最初に申し上げておきます。で、実は神様はもうずっと昔からね、人間をお作りになってから今日に至るまで聖霊を注ごうと、もうそのことに神様はもう目的を持ってらっしゃいますよ。よかったらどうぞ、欲しい人はどうぞっていいんじゃないんですよ。先ほども申し上げたように、求めてくるものに、ね、神様助けてって求めてくるものに、神様がね、良いもの、聖霊を下さらないはずがあろうかと言ってますね。もう求めるものに、神様はどんなものにもですね、よし、だから聖霊をあげよう、聖霊を受けなさい、こういうふうに、神様はそう願ってらっしゃるわけです。で、創世記からずっと読んでみるとですね、神様がこの人間に聖霊を注ぐ準備をずっとなさっておられるというのがわかります。例えば最初に人形を作りになった時に、土の塵から我々の肉体を作りになりました。そしてそこに神様は命の息を吹き入れられたと書いてありますね。この息という言葉は霊なんです。霊という意味です。神様は私たちにこの霊を注いでですね、霊的な存在として生きるものにお作りになっています。もうだからすでにこの聖霊を受け止めるだけの霊的な存在としての準備がもうここで仕上がっているわけですよ ね。他の動物にはこの霊が注がれていない、霊的な、だから感覚、神を求めるとか、あるいは罪を悔い改めるとかという感覚がないですよね。霊が注がれた人間だけが神を知ろうと思います。神との交わりを喜ぼうとするんです。だから私たち人間だけがこの霊的な感覚というものを持っているわけです。そして聖霊を受け止めるだけのもう準備ができているわけですけれどもね。で、まあちょっと話は脱線しますけれども、ずっとその後新約の時代になってですね、イエス様が復活して弟子たちに出会った時にね、面白いです。イエス様が弟子たちに息を吹きかけて言われた。 聖霊を受けよう。ね。もうずっと昔の創世記の話と新約の時代になったイエス様の話とかこんなところでつながってますよね。神様は最初人間を土で作って息を吹きかけて、そして霊的な存在として人間は生きるものになったんです。そしてイエス様がおいでになって息を吹きかけて聖霊を受けようと命令なさっているわけですよね。まあそんな風にしてつながっています。他にもですね、このせっかく人間に霊を注いで神と共に生きる存在として神様はお作りになったけれども、その霊的な感覚というものを罪を犯してしまった人間はこう失っていくわけですね。あるいは歪めていってしまうわけですね。だから創世記のあるところで神様は人間にこの霊が長くとどまらないということを嘆いていらっしゃる、こういうくだりがありますね。これはまあ解釈いろいろと難しいかとは思いますが、とにかくこの霊的な感覚というものが人間に長くとどまらない、あるいは まだこの時には聖霊は下っていませんけれどもね、そういうこの神様の霊というものがしっかりと人間に定着していない、この様子を神は嘆いていらっしゃる。本当は神様はね、人間がこの肉なる感覚でただ食べて飲んで生物学的に生息するだけの存在じゃなくて、神と共に交わりを持ち神とご一緒に働くものになってほしいという意味で神様は我々人間に霊を注がれたわけですけれどもね、それがなかなかうまくいかないことをまあ嘆いていらっしゃる、悲しんでいらっしゃるという様子が創世記には書いてありますよね。でずっと聖書もさらにこう旧約聖書を読み進めていくとですね、四世紀というところに来るとですね、結構このイスラエルの人たちのリーダーたちにこの聖霊が望むという話がよく出てきますね。サムソンという人もですね、この聖霊が望むときには力強いんだけれども、この髪の毛切ってしまったらこの聖霊の働きがなくなってしまって、聖霊の力がないと女の人にだらしなかったりとかですね、負けてしまったりとか、まあこんな話も出てきたり、もうリーダーたちはみんなこの聖霊によってこの強い立派な働きをしていきますね。でさらに四世紀が終わって、サムエル記というところ、サムエル記もそうですし、その後の列王記という書物もそうです。この王様にはこの油を注いだわけです、ね、油を注いで神様の特別な働きに任命されました。でこれは何を意味しているかというと、油を注ぐというのが聖霊のことを意味しているわけですね。でダビデもその油を注がれて、そして聖霊が望んだわけです。そしてあのような立派な王様として働いたというふうに記録されています。で実は神様は神様と共に働く人物には必ずこの油を注ぐということをなさるわけです。旧約聖書でずっと言っているのは、そのようにして神様の働きをするために、あるいは神様と共に生きるために油を注ぐんだということが何度も何度も現れているわけです。つまり聖霊を受けて神様と霊的なこの何でしょうかね、このフィットしていくわけですね。神様も霊なるお方ですよね。我々人間が霊的な感覚なかったら神様と交わりようがないですね。だから神様の聖霊を我々も受けて、そして神様とこの本当に何ですか、同じ目的というか同じ目線というか同じ価値観を持ってですね、神と共に働いていくように人間は作られているわけです。ところが、まあその聖霊は長くとどまらないというか、実は旧約聖書は簡単に言えば我々人間の中にまだ聖霊が内住と言いましょうか、内側に住むほどにはなっていないわけです。歴代の素晴らしい働きをした預言者たちや王様たちも聖霊が何ですか、外側からと言いましょうかね、働きかけるようにして時には力を受けるんだけども、聖霊が去って行かれる。例えばサウルという王様、初代の王様です。ダビデよりも一つ前の王様ですね。サウルという王様は、聖霊が望んだ時に彼は予言もしたんですよ。 確かに彼は霊的に優れた働きもしたんです。でも彼が神様の御言葉を守らなかった、命令を守らなくなってしまうとですね、聖霊は去って行かれたと書いてありますね。代わりに悪霊がやってきたみたいに書いてあるわけですね。だからこの聖霊というのはこう永遠にとどまっているわけではなくて、まあ旧約聖書の限界ですね、これがね。なぜ聖霊はその我々の中に住むことができないかというと、罪の清めができていないからです。で、まあ順番で言えば、イエス・キリストがおいでになって十字架で血を流して、私たちの罪の清めを成し遂げたら、清いところに聖霊は来られるんです。こういう仕組みになっています。だからイエス・キリストがまず十字架で死なれて清められた後、イエス様は天に昇って、そして清い場所に聖霊が望むようになさっています。昔の神殿、幕屋というところもね、神様がお住みになるようにって準備して作ったわけですけども、すぐにそこに神がお住みになる神殿になったわけではないです。神殿でまず最初にやったことは、罪の清めのための生贄を殺して血を流したというあの出来事があります。生贄の血を流して、そして神殿その血を注いで神殿を清めた時に、この聖霊の雲がこの神殿に現れた。神が共にいるよという印のこの栄光の雲が神殿に現れたというふうに聖書は書いていますね。まあそんなふうにしてですね、まだ旧約聖書の段階で聖霊は確かに我々の外側から働いてくださるけれども、私たちの中に住むというほどではないわけですね。こういう歴史があります。でも神様は絶対諦めてないですよ。神様は預言者たちを通してね、必ず聖霊をあなたたちに注ぐ時代が来るんだよということを言っています。なかなか聖霊が私たちの中に住んでくださらないとね、我々は神様を信じると言っても、結局は聖霊の助けではなくて、私たちの本来持っている肉の感覚で神様を信じるわけですね。信仰生活もね、肉の力でやっていくわけです。肉の力というのは、まあ、生まれ持っての我々人間の力です。だから、生まれながらに努力家の方は結構信仰生活、肉の力でも長続きします。でも、うまくいかないんですよ。私も、根っから真面目なタイプの方ですからね。まだ聖霊も何だか全然わかんないけど、でも、とにかく信じなさいと、はいって、ね、奉仕しなさいと、はいって、ね、もう何でもこう真面目に聞く方のタイプですからね、割としっかりやるわけですね。でも、だんだん疲れてきますよ。何のために私は信じているのか分からなくなってですね、時にはうまくやれない、立派にやれない自分をどんどん裁いてですね、こんな私を神様が許しておくはずがないとかですね、神様を恐れたりしながら、恐れの力で私は信仰生活をやってしまっていた時代もあるんです。聖霊を受けなくちゃね。神様はね、とにかく聖霊を注ごうということをずっと考えていらっしゃるんですよ。だからエレミアという預言者を通してもですね、神様はやがて後の時代に新しい霊を注いで、そして、人々の心にこの聖霊によって神様の言葉を、神様の律法を書き記す時代が来るんだよというふうに預言していますね。そうね、私の頑張り、肉の力でこの律法を行おうと思ってもですね、それはね、いつも空回りしてしまうんですけど、でも聖霊が私の心にこの律法を書き記してくださる時代が来たら、もう書き記してあるのでね、外側からね、親がね、ああせいこうせいって言われるのは外側からの言葉です。でも内側にその言葉があるんです。もう私の思いとして、そう、神を愛するという思いがあるんです。自分を愛する隣人を愛そうという思いがもう私の心に書いてあるからね、そうできるようになるんです。これは聖霊の働きですね。また、エゼキエルという預言者を通してもですね、終わりの時代にやっぱりこの神様は新しい霊を注ぐんだと預言しています。また、ヨエルという預言者の時代もですね、ヨエルを通してですね、私は終わりの時代にすべての人々に私の霊を注ぐんだよって約束しています。 私の聖霊を受けたら人々はね、もう使徒の働きにちょうど書いてありますけどね、今使徒の働き2章の17節です。17節にこう書いてあります。これはヨエルという預言者が語った言葉ですね。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るって書いてありますね。ね。神様の聖霊が私たちの中に注がれる時代が来るとですね、この息子や娘が預言をするんです。息子や娘というんですか、子供たちですね、何もまだ分かってなく、でも予言するというのは神様の言葉を語り出すという意味です。また青年は幻を見るんです。幻というのはビジョンです。若い人たちはビジョンを抱くようになるんです。何のために自分は生きてるんだろう、しゃあないな、明日の食い打ちをただ稼ぐためだけに生きていく、ただそんな虚しい生き方じゃなくてビジョンを持つ、幻を持つようになるんです。老人は夢を見るんです。夢を見るってね、ぼーっとなんか夢うつろな夢を見る、そういう意味じゃなくて、これもビジョンです、夢です。だいたい年取ってきたら、私はもう希望も夢もないよってことになるわけでしょ。ならない、それは聖霊を受けてらっしゃるからですよ。徳間さん、私はまだ夢がある。そうですよ、もう普通年取ってきたらもう何の希望もないし、私にはもう夢はないなって。でも年取ってもまだ私には夢がある。私たちはそんな聖霊によって新しい世界に目が開かれてね、生きるようになるんだよという予言があるわけですね。まさにそういうことが起きるのだと、ずっと昔から予言されていて、ついにさ、イエス様がおいでになって、その約束された聖霊を受けなさいよとこう言われているわけです。これがなくてはですね、キリスト教の信仰は始まらないんです。ところが、長い長い歴史の中で、キリスト教会の歴史の中で、この聖霊についてだんだんね、ないがしろにしてきた歴史があります。あまり取り上げられなくなってしまった。それはですね、実はその、神学論争といいましょうか、聖書をどう解釈するかという学問の流れによって変わってきたようですね。少し今日修法の裏面に、2つの学派があるんだよということを書いておきました。一つはですね、アンテオケ学派というのがあります。アンテオケというのはパウロたちが宣教旅行のこの起点にした、出発点にしたあのアンテオケ教会ですね。異邦人たちがたくさん集まっている教会でした。非常に熱心で力強い教会でしたよね。そのあたりが中心になってアンテオケ学派というものが始まった。もう一つがアレキサンドリア学派です。アレキサンドリアというのはエジプトです。エジプトのこの海辺の方にある、もうこれも最先端の当時の大都市ですね。そこを中心にして、形成された神学です。実はアンティオキ学派というのはですね、キリストの人生、人ですね、人生というものに強調されています。キリストはね、私たちと変わらない本当の人間だったんだよということを言っています。でもそんな私たちと全く変わらない 100% 人間であったこのキリストが聖霊を受けて、聖霊によってキリストとしての働きを全うなさったんです、まあ、そういうふうなことが強調されている、まあ、神学という流れなんですね。だから聖霊がとても強調されているグループだと思いますね。ところがもう一方のアレキサンドリア学派という流れもあります。これはキリストの神性です。神、キリストは神だ。実は両方間違ってないんですよ。イエス・キリストは人であり神なるお方ですよ。100% 人で 100% 神ですよ。これはキリストです。皆さんね、キリストは 50% 人で 50% 神って考えたらこれ違います。じゃあ両方とも神でもないし人間でもないって意味ですよね。キリストは 100% 人として来られたんです。でもこのお方は 100% 神なるお方です。聖書は両方言ってますからね。 ところが、まあ、アレキサンドリア学派というのはキリストの神性というもの、つまり、キリストは我々と全く違う、もう神なるお方なんで、我々はこのキリストに対してただただ礼拝する他にないのだというような方向に行くわけですね。です。だからましてやその神なるキリストを生んだマリアさんはもっとすごいじゃないか、母なる神の母だと言ってマリア崇拝というような方向にこのアレキサンドリア学派は進んでいく。実はこの中世の時代というか、あ、もうちょっと前で、初代教会の時代にこのアレキサンドリア学派と、それから、アンティオケ学派のこういろんなこの攻防があるわけです。これがキリスト教会の歴史です。で、実は、私たちが、キリスト教の中心だと思っている西方教会、今でいうローマカトリック教会ですね、ローマカトリック教会がキリスト教の歴史の、中心になっていますけれども、それは実はこのアレキサンドリア学派の流れを組んでいるんです。キリストの神性というものを強調するグループにこう流れが来ていますけれどもね。で、実はこの西方教会というのはローマ帝国がこう取り仕切っている教会ですよね。多分私はこう想像しているのですが、ローマ帝国がキリスト教というものを権威を使って国を治めようとこう考えた歴史がずっと長くありますね。だから国がキリスト教でまとまっていくためにはあんまり違う考え方を入れたくないと思いますね。つまり神学論争があんまり激しいとですね、国も分裂するじゃないですか。だから、ローマ帝国としては国の権威でニケア会議とかね、なんかエペソ会議とか、なんかいろんなこのキリスト教会議を国の皇帝の権威のもとで開くわけですね。そして、あ、それは異端です。それは間違ってますとか言って、どんどんどんどん異端は追いやられていく。つまりアレキサンドリア学派の中心とした考え方でどんどんどんどん進んできたわけですね。一方のこのアンテオケ学派というこのキリストの人生、そして聖霊を強調する流れというのはですね、まあその迫害を受けていたキリスト教の時代はこの聖霊によって力強く熱心に働いていかなかったらいけなかった時代だから、そういう点がこう脚光を浴びていたと思うんですが、もういざね、ローマ帝国のお抱え宗教になってしまったキリスト教にとってはもうそんな熱心であるよりはもうちょっと神なるキリストを礼拝するもうこの敬虔なクリスチャンたちみたいなこうおとなしいクリスチャンたちを育てたいというのは多分国の方針であろうと思うんです。だからそういう聖霊とか熱心な部分というのはこう割とこう追いやられていった、時には異端として追いやられていったと、こういう多分歴史になっていったんだろうと私は想像しています。で、まあずっとだからこの聖霊というものがだんだん取り上げられなくなってしまう歴史があるわけですね。でもやっぱりね、そうはいうものもやっぱり本当に私たちは上乾くんです。私たちが本当にキリストのものとして生きようという時に聖霊の助けをいただかないではいられない。だから求めて求めて上乾いて歴史の中でいろんなところで宗教改革が出てくるんですね。マルチン・ルターだとかカルビンとかが宗教改革した時もこれも聖霊の働きでしょうね。本当に聖霊なる神様の本当に豊かな働きの中で、そうか、信仰によって救われるんだ、自分の行いによるんじゃないんだって、そういうところに目覚めさせてくれる。でもせっかくそうやって熱心な熱い信仰が生まれてきても、またやがてその熱も冷めてですね、ルター派の国はルター派の国で、ルター派の、ね、カルビン派の国でまとまっていかなくちゃいけないませんから、あんまりそんな過激な解釈とか活動しなくてもいいよみたいな、多分抑え込まれていくんだろうと思いますね。実はそんな歴史が、繰り返し出てくるわけですね。ホーリネス運動が出てきたら、まあホーリネス熱心にどんどんどんどん伝道していくんです。でもちょっとそんな過激にやらないでみたいなことでですね、だんだん収まっていったりとかですね、 あるいはその後にもカリスマ運動とか聖霊派運動とか、これが、20世紀になってから出てきた運動ですけどもね、まあ実はそのカリスマ運動とか聖霊派運動、聖霊の働きというのもですね、この手放しで喜べないところもあるわけですね。 まあ、聖霊によってとか言いながらなんか予言してとか、なんかその予言がいつの間にか神のご神託みたいな偉い権威が持ってですね、そしてこの牧師がその予言の言葉で教会員たちを傷つけたり縛ったりコントロールしたりとかいうこともあったりですね、あるいはこの聖霊の働きなんですと言いながら癒しも起こるわけでしょうけれども、そうではないいろんなこの悪霊の現象もまた混乱をもたらしたという歴史も何度もあります。だから、やっぱり聖霊についてといってもなるべくなら扱わない方がいいんじゃないみたいなことで抑え込まれていく歴史もあるだろうと思いますね。でもまあ、聖書は私たちに伝えているのは聖霊を受けなさいです。聖霊のバプテスマを受けなさいです。で、今日、使徒の働きでイエス様がおっしゃっていますね。4節、ヨハネは水でバプテスマを授けたんですけれども、今度はあなた方は聖霊のバプテスマを受けるんだと言っています。皆さん、水のバプテスマは確かに受けました。そして聖霊のバプテスマを受けたという経験のある方もおありだと思いますけれどもね。さあ、これについて少し整理しておこうと思います。水のバプテスマというのは確かに人が授けています。まあ、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けた人はこの中にはいないですけれどもね、大概みんな牧師を通してね、水のバプテスマを受けます。でも、聖霊のバプテスマはイエス様が授けるんです。ヨハネ福音書を読んでいくとですね、バプテスマのヨハネがイエス様のことをこう言っています。私は水であなた方にバプテスマを授けているけれども、イエス様の指してね、この方はね、聖霊によってバプテスマを授ける方だと紹介していますね。さあ、イエス様が私たちに聖霊を注いでくださるんです。聖霊のバプテスマを与えられるんですね。で、この聖霊のバプテスマというのは一体どんなことなのかを説明するために使徒の働きは2章から具体的な出来事が書いてあるわけです。使徒の働きの2章は五旬節という祭りの日のことですね。五旬節、ペンテコステの祭りの時に聖霊が弟子たちにとどまった、下ったという出来事です。もちろんこの時の出来事はですね、非常に激しい出来事であったようですね。もう何かこの雷が響き渡るような大きな音で風が吹いて、そして弟子たちは聖霊に満たされたと書いてあって、そして弟子たちはいろんな国の言葉で語り出した。これを異言と言います。異言というのは異なる言葉と書きます。異言です。そんな言葉で弟子たちが語り始めたと書いてありますね。で、聖霊を受けたときに、聖霊のバプテスマを受けたときに、こんな現象が起きましたということで、まあ、使徒の働きは記録を残しています。で、今日ね、聖霊のバプテスマ、どんなことなんだろう。私は聖霊のバプテスマ受けてないのかな、受けたのかな、よくわからない人もいるかもしれません。水のバプテスマははっきりしてますよね。水の中にドボンと入っちゃうわけですからね。確かに受けたってわかります。聖霊のバプテスマ、これは一体どういうことなんだろうということを少し皆さんでご一緒に考えていただきたいんですね。で、使徒の働きの第二章には確かにこのようにして聖霊が臨むときにもう非常にもうなんかおかしくなったんじゃないかと思うような現象ですね。読んでみるともう他国の言葉で語り出したりしてですね、もう人々もびっくりしたわけですね。で、他にもこの後イエス様を信じた人々に聖霊が下る、つまり聖霊のバプテスマが施されるという現象が何度も紹介されています。で、聖霊を受ける、つまり聖霊が私たちの中に住むようになるということによって確かにね、具体的な変化があるんです。聖霊が私たちの中に住まわれるようになると、私たちの中で聖霊が働かれるようになって変化がありますよ。変化があります。で、使徒の働きを読んでいくとですね、もう客観的に読んでくださいね。確かにね、聖霊が下るのを人々は見たと書いてあります。どうやって見るんですか。聖霊見えないですよ。でも聖霊が下ったんだなってことを人々が理解できるような変化があるから見たんです。 じゃあ信者だけが見たの？そうじゃないですよ。まだ信じていない魔術師シモンっていう人がね、見たって言うんで、彼はまだ信じてないんだけども、うわすごいなと思って、私もそんな力が欲しい。だってイエスのお弟子さんたちが手を置いたら聖霊が下るのを彼は見てね、うわすごい、今までいろんなマジックをやってきたけどね、鳩出すぐらいのもんじゃないと聖霊が鳩のように下るわけですからね、これやりたいとこう思ったわけでしょ。これは完全に未信者の人がちゃんと見てるんです。つまり変化があるということですね。どんな変化なんでしょう。多分それは人々が異言を語り始めたということだと思います。あるいは喜びで満たされるとかね、賛美の言葉が口から溢れてくるとかね、もう本当に変化なんですよ。そういう変化があるということを言っている。で、またペテロが、コルネリオという、まだ外国人でありますけどもね、コルネリオという人のお家でこうイエス様のことをずっと語っているとですね、聖霊が下ったと書いてあります。どうして聖霊が下ったってわかるかというと、なぜならば人々は神を賛美したり異言を語り始めたからだと書いてあります。これも開いてみましょうか。これはですね、どこだったかな、使徒の働きの10章ですね。使徒の働きの10章です。使徒の働き10章の44節からですね、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである、とこう書いてありますね。つまり変化があるわけです。聖霊を受けるってどういうことですか。聖霊のバプテスマを受けるってどういうことですか。まずね、確実に言えることは、こうして異言を話すようになりますと言っています。で、このなぜ神様はこんな異言、まあ私たちの教会にも異言で祈ったりなさる方がいらっしゃるので見聞きするとは思いますけれどもね、何を喋ってるかわからないです。私も自分で異言で祈るんですけれども、自分の言葉の意味がわからないです。ただ聖書が言います。それはあなた方の深いところの霊が神に祈っている言葉なんだよと言っています。私たちは祈ってる時に、私たちはこの理性で頭で考えてますよね。天の神様、明日のこの仕事のことを考えて、あの仕事で、あの人と出会う時にちょっと気が重いんだけども、なんて思いながらですね、そのことを具体的に思いながら、こういう問題があるのでって理性で考えてますよ。そして神様に申し上げてますよね。でも、私の深いところの霊というのはね、もっと実はね、考えてるんです。こういう説明しましょうか。海に浮かんでいる氷山ってありますね。氷の山です。海の上からちょこっと出ている。でも本当はそれの何倍何十倍か知りませんが、もっと大きな氷が海の下に沈んでいるわけですね。で、私たちの理性というのも、その海の上からぴょこっと出てきた目に見える氷山みたいなものです。でも私たちの霊というか、もっと深い深層心理と心理学者は言いますけどもね、それは霊のことですよ。私たちはもっと深いところでもっといろんなことを考えています。そして知っているし、私の理性よりもさらに深いところがあるんです。それが霊です。でも私たちはついついね、理性で祈ってます。多くの場合ね。でも、本当はもっとこんな陳腐な祈りじゃなくて、もっと深いことを祈りたいんだけど、言葉がないというか、ボキャブラリーがないというか、私の霊はもっと実はね、深いことを考えているんです。こんなことを紹介します。今日ちょっと話長くさせてくださいね。こういうことがあります。例えば私がまだ東京にいる頃でしたけどもね、もうとっても苦しい状況にあったんです。だからもう毎日ね、もうため息ばっかりの生活です。なんてね、私の理性はいつも悩んでるんです。で、 ある時に私が、眠ってる間に私が寝言を言っていたと妻が言うんです。1回や2回じゃないんです。私、あなたは寝言を言ってる。なんて寝言を言ってるの？主は勝利されたって、ね、あなたは寝言で言ってるって言うんです。私の理性はとてもそんな勝利なんてまたこんな問題があって、もうずっと悩んでるんです。でも私の霊は深いところでね、主は勝利されたことを知っていますよ。皆さん理性では献金するときに、わあもったいないと思うんです。でも私の深いところの霊はね、はあ、喜びです。神のために捧げることのできる私の喜びが深いところにあるはずです。だから霊の感覚に目覚めないと私たちはね、神と共に生きるなんてとても難しいです。神と共に生きるなんてね、理性の感覚じゃめんどくさい。監視されてるようで嫌だ。窮屈だ。こう思いますよ、理性はね。でも私の深い霊はね、どうぞ私の心をあなたの御言葉で探ってください。そしてえぐり出すようにして、照らし出すようにして清めてくださいって、そう祈りたいですよ。私の霊の思いはもっと深いことを考えているはずです。でも言葉がないですね。言葉がなくてね、理性で考えたね、なんかこう、舌足らずのボキャブラリーのない陳腐な祈りを私たちはしています。もう神様にお祈りするのに、もう王の王である、主の主である神様に申し上げる言葉にしては、ちょっと申し訳ないような言葉しか私は出ないです。そう思いません？例えば偉い人に出会った時に、もうすごい、もうその偉い人と言いましょうか、この知識のある人というか、この崇高な人に出会った時に、私何語りましょうか？言葉がないでしょう。今日フレッセーで、ポイントつきますよとか、そんなこと言ったって仕方がないでしょう。何お前は、私はそんなことに関心がないって思う。私の息子の話をしたってね。なんかこの、もうあまりにもこう次元が違うわけです。天の神様と私たちがお話ししようとするときに、私の理性の言葉なんてもう本当にね、なんだろう、なんかこう歯車が合わないというか、本当はもっと私の深い霊から神様にお話ししたいんですよ。神様はそのために私たちに威厳という賜物をくださるんです。威厳というのはまさに祈りの賜物なんです。これが聖霊によって与えられる賜物としてね、なんか旗から聞いたら気持ち悪いような、何やってんだろうなと思うような威厳という言葉に、実は神様は私たちに素晴らしいプレゼントをくださっているわけですね。だから私は威厳は人に聞かせるものではない。聖書もそう言ってますよね。人に聞かせるぐらいだったら通訳者をつけろと言ってるわけです。でも予言はちゃんと言葉で、理性で理解できる言葉で語るから、予言はまた、素晴らしいけれども、威厳は周りの人には何の益にもならないから、神様に向かって祈りなさいという意味です。でもこれとっても大事なのは、私たちが神に祈る、神様との深い交わりを持つようになるために、この威厳の賜物があるんです。だから私は理性で神様に祈って神様との交わりを持とうと思ったら、もう5分10分はあんまり続かないです。だから威厳で長く祈ります。一方で理性は別のことを考えてても威厳が出てきて、でも私の霊と神様との交わりの中で祈り続けます。こういう祈りの生活です。神様との交わりがあるときに私たちの霊は強められていきます。神との深いつながりの中で私霊魂が育てられていきます。だいたい会話を交わす人と影響を受けていきますね。夫婦同士でいつも会話してるとだいたい考え方同じになって。本当はもっと神様と会話したいです。イエス様との交わり持ちたいんです。でもあまりにも言葉がないです。だから神様は威厳という賜物をくださったんだろうなと私はそう考えています。さあ、そのようにしてですね、聖霊が私たちに神との交わりを持つように導かれているわけです。もし私たちがこの神との交わりがなかったならば、肉なる感覚で信仰生活をやるほかないじゃないですか。私たちはもっともっと神と共に生きたいと思いながらですね、私の肉なる感覚で生きるしかないじゃないですか。それは限界があります。もう限界があるのは旧約聖書でみんなやってきました。 パリサイ人、立法学者たちがみんなやってきました。それでも限界があるのは分かっています。だからニコデモはイエス様に対してね、あなたは神が共におられなければあなたへの御業はできないんだ。ニコデモはあれは降参宣言です。参ったさあ、ですから私たちはこの聖霊のバプテスマ、聖霊の内住、聖霊を受けて神に祈り、神と共に生き、神との交わりの中で生きるように神は私たちに定めてらっしゃるというわけです。さあ最後に、じゃあ私威厳が出てこないんですけど、私はまだ聖霊を受けてないのかしら。このあたりになるとまたここはね、微妙なことです。威厳を語らなければ聖霊のバプテスマを受けていないのか、聖霊を受けていないのかとも言い切れないです。聖書を冷静に読めばそう読めますね。熱心なそういう聖霊派カリスマ派のグループの人には中では、威厳を語らなかったら聖霊を受けてないんだと、受けていないとこう断言してしまう方もありますけれども、私は聖書を読むとどうもそうも読めないんですね。なぜならパウロがですね、私は全ての人が威厳を語ってほしいと願っているんですと言っています。ということは逆にはまだ全ての人は語ってないんですね。またあるみんなが予言するだろうか、みんなが癒しをするだろうか、みんなが威厳を語るだろうかとこも言っていますね。ということはそこには多少神様が、聖霊が私たちの中に住んでくださっても、ある程度のその変、この差があるんだなと思います。だから威厳が語れないから聖霊を受けていないと断言してしまうのは乱暴な理屈だと思いますね。でも私はパウロも言っているようにね、全ての人が威厳を語ってほしい。だって祈りの賜物ですから、神様との本当に深い交わりをいただくための素晴らしい賜物ですからね、この威厳の賜物をいただくことは幸いなことだなと思います。さあ、ですから、今日大事なことは聖霊様が私の中に住んでくださることを歓迎することです。私は実は東京にいる頃、まだ若い頃から威厳の賜物をいただいてました。でもね、感動がなかったんです。だから本当にあれ威厳だったのかどうかよくわからないですけどもね。でもずっと経ってからね、私時々皆さんにお明かしするように、自分の部屋に閉じこもって聖書を読んで、そしてローマ人の手紙を読んで、あなた方が受けた霊は神様に恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなくて、アバ父、天のお父ちゃんと呼べる神様の子供としての聖霊を受けたんだよという、あの聖書の箇所を来た時に、もうそれで打ちのめされました。感動しました。分かったんです。私は神様の子供だって信じてるんじゃなくて、ね、あ、私神様の子供なんだ、神様は僕のお父ちゃんなんだ、お父さんが僕に悪いことするはずがないんだ、今までね、神様は僕をね、見捨てるかもしれないという恐怖があったんです。真面目にやってないと神様は僕を捨てるかもしれない、だから真面目ないい子でいなくちゃいけない、真面目な立派なクリスチャンでいけなくちゃいけないと、こういう思いがずっとあって、いつも恐怖心で動いていたんです。でもそれは奴隷の霊じゃないかと聖書は言うわけです。恐怖心を抱かせる奴隷の霊であなたは動いているに過ぎない。でも新約は違うんです。聖霊は違うんです。お父さんのこと、神様のことをお父さんって呼べる霊じゃないですか。その聖霊を受けてあなたは神様の子供として正真正銘神様の子供として演じるんじゃなくて、神様の子供だって分かって生きられるでしょう。それが分かった時に本当に自由になりました。立法的な力から本当に自由になりました。もうだから強いられて信仰してるわけじゃないです。誰かのご機嫌取りのために信仰生活してるわけじゃないです。本当に喜びなんです。僕はあの時が聖霊のバプテスマかなと思うぐらいですね。その時は何も威厳とか何か出てこなかったですけども、でも深い感動に包まれました。そしてその時から私の生き方は変わりました。自由になったんです。だってなんか立法のように生きている時は不自由です。 ああしろこうしろこうしなきゃ間違い、ああしたら呪いだよ、こっち行ったら間違いだよなって思いながら、でも私自由になったんです。だって神様の子供で、天のお父様で、天のお父様は私に悪いことなさるはずがない、良いものをくださらないことがあろうかというあの確信が私の中に本当に動かないようにとどまっているからです。だから本当に聖霊を受ける、聖霊によって生きなくちゃ、聖霊によって信仰生活はやるべきなんだなって、私その律法によって生きていた、肉の力によって生きていた時代との差があまりにもあったものですから、私はそれがよくわかるんですね。そして今日あっちこっち話がずれて長くなりましたけれども、皆さんにも聖霊を受けて、聖霊によって信仰生活をなさってくださるようにね。確かに聖霊が内住なさると、そんなふうな変化が起きます、現象が起きます。異言を語る人もいるでしょう、予言を語る方もいるでしょう、あるいは力ある技、あるいはこの癒しやいろんな技も出てくるでしょう。でもある人には知識の言葉、ある人には知恵の言葉、なんか異言とは違う、また別の賜物もあるようです。いろんな現象が起きることは確かだと思います。そしてそれぞれの皆さんに分に応じて、聖霊は皆さんに賜物を分け与えられるだろうと思います。違いがあってもそれは私たちが誇るためではない。まさにコリント教会は、このもつもつ何受けたん、癒し、僕はね予言だよなんて言いながらですね、こっちの方が偉いよなんていうか、そういうことをやってたわけです、コリント教会はね。それはみんな自分を誇っていて、自分を証ししているわけです。でも今日何て言いますか、キリストを証しするようになるんだ。聖霊を受けたらキリストの証人になるんですよ。確かにコリント教会はね、聖霊の現れがね、いっぱいあったみたいです。他の教会にはないほど、このコリント教会は、もういろんな奇跡だ、予言だ、力ある技だ、霊を見分ける力だ、予言、異言を解き明かす力だ、なんかとにかくいっぱいあったみたいです。だからコリント教会の手紙を読むと何かうるさいって感じがします。だからパウロもですね、コリント教会の指導をするときにもね、黙れって言ってますね。誰かが語ってるときは静かに聞きなさいとかね、順番に語れとかですね、なことを言ってるわけです。でもうどっちが誰が偉い、私の方が偉いんだ、こっちの賜物がすごいんだとか威張ってる、そんなことじゃないだろうというわけですね。君たちのやってることは何か聖霊の、何かその霊的な現象が起きたことで、何かうわ私こんなすごいのもらったって、何か子供がね、もうそっちの方がプレゼント、クリスマスプレゼントもらって、いろいろとプレゼント違うとね、僕そっちの方が良かったのになとか思いながらですね、何か子供っぽかったわけですね。幼子の教会なんですよ。でも聖書が言ってるのは、パウロがそこで語っているのは、私たちがいろんな違いをいただいている、いろんな賜物をいただいて、キリストの証人になるためです。キリストを表すために私たちはこんな聖霊をいただき、聖霊の賜物をいただいているんですよという意味です。だから私たちは聖霊をいただいてね、キリストを表す生き方になるように、神様はもう旧約の始まる前からずっと今に至るまで、それ神様の目的です。キリストに似たものになるように。キリストを表す教会になるように。だから私たちキリストの教会がね、キリストにちっとも似てなかったら、もう教会の意味がない。だから私たち神様はキリストの教会に聖霊を注いで、ある人には異言を与え、ある人には予言を与え、ある人には知識の言葉を与え、ある人には癒しの力を与えて、ある人には、予言、異言を解き明かす力を与えたり、霊を見分ける力を与えて、みんな合わせたら確かにキリストがなさったような働きです。キリストもそうなさいましたよね。キリストもいつも知識の言葉を語られましたよ。キリストはいつも知恵の言葉を持って対応なさいましたよね。キリストはいつも霊を見分けてらっしゃいましたね。キリストはいつも予言をなさった。 キリストはいつも癒しをなさったんです。キリストはいつも力ある技をなさったんです。でもそれがみんなキリストの持っていた特徴がみんなそれぞれの皆さんに分け与えられて、そして全体でキリストを表現するような、キリストの働きを表すような、そういうことを神様は目指していらっしゃるというわけです。私たちがこうして集まるのはね、そうやってキリストのある人は足、キリストの手、目、合わさってキリストになるように私たちは教会が集まるんです。さあ2016年、私たちはここから始めましょう。聖霊をいただいて、そしてキリストを表す教会になろう。ここに来たらね、キリストを見てるような、そんな教会になろう。ここに来たらキリストに出会える、そんな教会になろう。確かに藤原牧師と出会ってるのかもしれません。安藤さんに出会ってるのかもしれません。いやいや、そうじゃない。この全体の中にキリストと共に出会っているんだな。そういう印象というか実感というか体験のある教会であろう。そこを目指したい。そのためにはね、聖霊を受けなさいです。聖霊に従いなさいです。さあ、そんな賜物が皆さんに現れますようにね、祈りたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、私たちに聖霊を注ごうと神様はもうずっと計画なさって、そしてついに聖霊を受ける時代が来ました。新約の時代、今私たちはイエス・キリストによって聖霊をいただくこの恵みに預かっています。どうぞまだその確信がない人には今日はっきりと確信があるように、異言の賜物が必要な方には異言の賜物が現れるように、予言が必要な方には予言の賜物があるように、知恵の言葉、知識の言葉、さまざまに神様の聖霊による働きの現れがあるようにどうかお願いいたします。しかしそれは我々が集まってやがてキリストの姿になるためです。私たちの教会を通してキリストがまさに2000年経ってもここにおられる、そんな印象、実際のあるそんな教会を私たちは目指したいのです。どうか導いてください。一人一人が聖霊によって一つ思いになって、キリストを証しする、キリストの証人としてこの教会が建てますようにお願いをいたします。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばらく祈ります。ご一緒に祈りの時間を持ちたいと思いますので、祈りましょう。